なる愛を説教していただきましょう。それではコリント第2コリント第2ね、手紙第2章の実節です。もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。以上です。それではこれから牧師に語っていただきましょう。お願いいたします。
今日は皆さんと一緒に聖書が語る愛について考えてみたいと思います。それで今読んでいただいた聖書の箇所から少し考えてみたいと思うんですけれども、少し背景を理解するためにですね、5節から11節までをちょっと読んでみたいと思いますので、お聞きください。もしある人が悲しみのもとになったとすれば、その人は私を悲しませたというよりも、ある程度というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しませたのです。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私はその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。少し想像力が必要なんですが、どうもこのコリントの教会で悪いことをしてしまった人がいるようです。で、その人はそのために多くの人から処罰を受けました。多数の人から罰されてしまったわけですから、その人は、何をやったのかここにはっきりと書いていないんですけれども、誰の目から見ても悪いということをやってしまいます。ちょっとこう想像していただきたいんですが、私たちが生活しているときに誰の目から見ても悪いことをした人がいる。で、その人と自分が関わっていると、私たちはそういう人に対してどういうふうにするでしょうか。その人に反省を促す立場の人の場合、あるいは自分がその人から被害を被った場合、どうするでしょうか。ちょっと分かりやすくイメージをしてもらうためにですね、ある親子をイメージしてみてください。ある親子です。ある親子に子供がいました。子供が何か悪いことをしてしまったとします。もう一度言いますが、ある親子です。我が家の話ではないということを前提にしてお話をしたいと思いますが、親がそのことをきつく叱ると子供は泣き始めます。そしてさらにわがままを言い始めます。親としては反省してほしいわけで、いろいろと理解できるように子供を叱ります。ようやく子供の口からごめんなさいという言葉が出てきました。さて皆さんならその後どうするでしょうか。3択です。1、ぐちぐちとさらに何が悪いか、それがどう悪いことなのか言って聞かせる。2、本当に 理解しているかどうか確認するために自分の口で何が悪かったかを言わせるようにする。3、もういいよと言って抱きしめてあげる。皆さんならどうなさるでしょうか。まあ、こういうふうに3つ並べますと、ああ正解は3番なんだなということはわかるわけです。まあ、けれども実際にですね、毎日の生活の中で子供が何か、うちの話ではないですよ、何かをしでかしてまた怒らなきゃいけない、もういい加減にしてくれという気持ちになるときに、黙ってその子供を抱きしめてあげるという選択肢は頭の中に浮かんでこないわけです。牧師であってもですね、どうしても1か2を選択してしまうわけです。でなんでそうなるんだろうかということをこう思うわけですが、聖書に書かれているのは、まあ、どうもそういう明らかに悪い人がいるというケースなんです。でこのパウロ先生はそういう場合にどうしたらいいのかということをここで書いています。で大事なのは8節なんですが、そこで私はその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めますと書いているんです。悪いことをした人が教会の中にいる、大多数の人がその人を罰する、そうなった場合にですね、どうなるのか、もし自分が罰される側だったらそういう教会に行きたいかということになると思うわけです。でパウロはその罰された人が愛を感じているのか確認してみようではないかと言うんです。そう問いかけているわけです。私たちが普段生活している世界というのは、明らかに悪いことをした人はもうこの人は悪い人というレッテルが貼られてしまいます。で一度ダメ人間、悪い人というレッテルが貼られると、そんなに簡単にそれは剥がれません。まして私たちの身近な人、この人を愛そうと思っている人がまたか、もうどうしようもないというようなふうに思うときに、私たちはこう悩むんだと思うんですね。明らかにこの人が悪い、自分は悪くない、むしろ自分は被害者であるというふうに感じる、そういうときにその対象者、相手のですね、悪い方の態度や振る舞い、もうそれで悩むわけです。どうしたらこういうことが治るんだろうか、この人はいつになったら理解できるんだろうか、ずっと我慢し続けなくてはならないのだろうか。で不思議なことに、こう自分はその場合被害者であるわけですが、こうその相手よりも優位な立場に立って立つことになるわけです。このどうしようもない人をどうしたらいいのか、でこの自分が被害者である、自分が悲しい、自分が傷つけられた、自分が裏切られた、そういう気持ちが自分の中にあるときに、その人に対して愛を示すということは残念ながらできません。むしろそういう自分の中にもやもやしたいろんな感情があるときに、その人との距離はどんどん離れていくだけです。でそういう中で聖書は、そこに愛はあるのかいと問いかけるわけです。その人が 愛を感じているのか確認しようじゃないか。どうしたらいいのでしょう。その人にぐちぐち文句を言うのでもなく、 相手を反省させるのでもなく、その人を抱きしめることができるとしたら、どういうふうに私たちの心がそういう気持ちにさせるのか、どうなったらそうすることができるのか。で、問題はこの自分の感情が処理できないと、愛する、受け入れる、許すということはできないわけです。で、こういう時にどうしたらいいのか。聖書が語っていることは実にシンプルです。その人を愛すること、その人を受け入れること、その人を許すこと。自分に1ミリの非がなかったとしても、その人を許す。黙ってその人を抱きしめたらいいと言うんです。で、問題はそうできたらそれはいいということは分かるわけですけども、そうすることができるようにならない。自分が傷ついている被害者でですね、その何とも言えない気持ちが悶々としたまま、その人を受け入れる、その人を許す、そんなことやったらどんどん相手が調子に乗るじゃないかというふうに思うわけです。先週1週間、いろんな人に、いろんなクリスチャンの皆さんに、皆さんはそういう時にどうしますかといろいろ質問してみました。いろんな答えが返ってきました。金曜日、進学塾で進学生に私がその話をして、皆さんがどうしますかというふうに聞いたら、その進学生はこういうふうに答えました。それは相手が反省して謝ってきた場合ですか。私は、いや、相手が謝ってこなかったとしてもですと答えると、少し困った顔をしました。相手が謝ってきたら、反省の意を表したら許すということはまだ心が動く。でも相手がごめんなさいとも言わないかった場合にですね、ということになる。で、ただ私はその進学生にこういうふうに付け足しました。その人を愛することと、その人のした事柄を指摘することとは違うと思いますと答えました。ちょっと安心した顔をしていました。愛すると言った時に、実はこのことを知っていないといけないと思います。悪いことをする、悪いことを認めて受け入れる。例えば盗み癖がある人がいるとします。今日も盗んできた、ああそうよかったね、今日も盗んできた、ああそうよかったね、気がついたら共犯者になっています。聖書はそう語っているとは思いません。相手が、その人は受け入れないといけませんが、相手のした悪い事柄は、それはやめなきゃいけないよってちゃんと言わないといけない。ただもうこの人は悪い人でどうしようもないからと決めつけて見下してしまうのは、聖書が語る愛ではないわけです。別の人に聞いてみました。その人はこういうふうに答えました。多分受け入れるのに時間がかかると思う。ある意味ではそうだと思います。こう、自分が被害者で、自分の気持ちが高まったままで腹を立てている状態のまま、その人を受け入れるというのはなかなか難しいわけです。ちょっと冷静になりたいけれども、こう、本質的にはですね、時間は問題の解決にはならないです。時間が解決してくれるのは、その自分の苛立った感情を抑えるのには役に立ちます。でもまた同じ出来事が目の前で起こると、またこの間もやったのにとなるわけで、それは許したことにはならないし、受け入れてもいない、我慢しているっていうだけのことです。一時的に気を紛らわして考えなくすることはできたとしても、 その人を受け入れて愛するということにはならない。別の人はこういうふうに答えました。人間には人を許す力というのはないので、神様にお任せするしかないのではないか。これは神様に委ねるという、まあ、聞くとだいぶ良さそうに聞こえるんですが、それもまた愛するということにはなっていないわけです。そういう愛することができるようになるために神様に委ねて愛する力をくださいと祈っていくことはあると思いますけれども、それはその人を愛したことにはなりません。愛すること許すことをしないままでそのままとどまるということになってしまう。今日の10節はこういうふうに書いています。もしあなた方が許すなら私もその人を許します。私が許したのなら私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。パウロはあなた方が許すんなら私も許すと言っているんですけども、どうもですね、この問題を犯した人はパウロに対して何かをやったらしい。で、ある解説によると、どうもパウロのことを誹謗中傷した人がいる。で、この後ずっと読んでいくとそれが一つのテーマになるわけです。パウロのことを非難していた人がいる。で、教会の人たちはパウロがいない、遠くに行っている状態でですね、そんなことを言ってはいけないと言ってその人にある処罰をした。パウロ先生は立派な先生なの。パウロを守るためにその人たちはその ひどいことを言った人を処罰した。そこでパウロはあなた方にその人を許してほしい、私もその人を許しているということを伝えているわけです。私がそのことで非難していないのに、あなた方が私の代わりに怒る必要はない。でも傷ついているのはパウロなんです。傷つけられたのはパウロです。けれどもパウロはその自分を傷つけたその人を私は許す、あなた方にそのことが分かるようにそれはキリストの前で許すということなんだというふうにここで語っている。なぜ許すことができるのか。キリストがそうなさったから私もキリストの前で許す。パウロがそういうふうにしたときにパウロの心の中で何が働いているのでしょうか。どうやって自分が被害者であるという思いを克服したんでしょうか。自分の中にあるモヤモヤする気持ちをどうパウロは乗り越えたのか。それはその人を愛すると決める、その人を許すと自分で決断するということです。自分の心の中にあるモヤモヤする感情はもう流してしまう、置いておいてその人のことを考える。先ほど小さなリースという絵本を読みました。読んでもらいました。ルーマニアであった本当の話だそうです。自分の両親を殺したカルロ将軍を小さな女の子がそのカルロ将軍のところに花を届け続ける。一回持って行って次の日行ったらそのリースが地面に置いてあって踏みつけられている。自分の愛の行為が届かないということでさらに傷つくわけです。けれどもこの女の子はそれでも毎日毎日カルロ将軍のところに花を届ける。その度に自分の心が傷つく。許そうと思う、許そうと思う、愛そうと思う、けれどもその愛が届かない。どれほどこの女の子の心は 固くなになったかと思うんです。けれども両親が言っていた聖書にあなたの敵を愛しなさいという言葉がある、私もそうすると決めて愛する、苦しいものを抱えたまま愛する、愛し続ける、そしてその愛が届く、何度も何度も何度も何度も無駄と思える愛の行為をし続けていくことを通して愛が届くんです。私たちの主なる神は私たちをそのように愛してくださいました。私たちを愛してくださる、私たちを許してくださる、何度私たちが神を裏切っても神は私たちを許し続けてくださる。神ご自身が私たちのために苦しみ続けている。今もまた十字架にかからないといけないのがあなたのためにと言いながら、主イエスは何度も十字架におかかりになる。ちっとも私たちはそのことを受け取ることができない。それでも主イエスはその愛を私たちに届け続けてくださる。そこに主イエスの愛がある。私たちを愛そうと決意してそう振る舞ってくださる主イエスの愛に、私たちはいつかちゃんと気がつくでしょうか。もうすでにある程度気づいていると思います。自分が受け止めているように私たちも人を愛することができる、受け入れることができるようになる。愛そうと私たちも決めることができます。そして私たちが傷ついても裏切られても何度同じ失敗をしてもその人を抱きしめることができる、そういう力を神は私たちに与えてくださる。それが聖書の約束です。私たちはこの愛に生きていきたいと思います。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたがどれほど私たちを愛してくださったか、どうかあなたの愛を受け止めさせてください。そしてどうか私たちも愛することができるものになることができますように。自分の傷を、自分の痛みをどうかあなたに委ねて愛することができるように、そしてどうかその愛が私たちの周りの人に届いていくことができますように。主の御名によって祈ります。アーメン。